上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、始まりました。上海から愛を叫ぶです。パーソナリティのようです。
はい、本日もですね、ゲストとして参加させていただきます、トキツです。
よろしくお願いします。
はい、いつもはですね、MC シューと2人で、聞いてたんですけれども、今回初めて僕1人で、1対1の、ね、スタジオとなりました。
ちょっと寂しいんですけど、よろしくお願いします。
いやいやいや、ちょっと今回と次回2回分はね、2人きりでやりたいなと思います。
はい、今日はご紹介したいのはですね、この電子遊戏軟件、
はい、
日本語に訳すると、
はいはい、
ゲームソフトウェアという雑誌でして、
雑誌ですね、
これが1998年の増刊号。
なるほど、なるほど。
これ日本語っていうも、日本
語増刊号
っていうんです ね。はいはいはい、
この特別版みたいなことです、ね、
そうですね、特別版で、このゲーム雑誌は毎月、1回での、日本というファミ通みたいな雑誌で、このファミ通の中国版のような雑誌で、こちら のこの増刊は、はい、98年に、初めて発行して、当時のゲームファンが、よくこの買いに行って集めてたものです。
はいはいはい、確か愛を叫ぶ1回目ではね、
そうですね、
マジックゾーンっていう、これはアニメとか、
そうですね、
そっち系の、サブカル系の、増刊号だったと思うんですけど、今回は、
ゲームに特化した増刊です、ね。
つまり日本のゲーム文化を紹介する中国の雑誌と、
そうですね、
いうことですね。
はい
はいはい、
でまず
98年ですからね、もう18年前ですからね。
そうですね、
はい、
でまずこ のページ、この本をこう巡っても分かる、
はい、かなりボリューム、
ね、分かるように、
はい、
この
カラー
ですね、カラーページがですね、
ほとんどカラーですね、
ほぼ半分ですね、
すごい数ですね。
カラーページが96ページでして、
はいはいはい、
この白黒のページも
同じぐらい、
同じぐらい90何ページあって、
はいはい、このすごいですね。
そうですね、これ当時としてはもう、
確かに
カラーページって貴重な、
はい、20年近く前なんで、その中国の雑誌って確かに今より質も悪かったりしたと思うんで、その中でだいぶ質はいいですね。
そうですね、
カラーの、
でこの内容もですね、
はいはい、
結構なページを割って、
はい、
格闘ゲームを紹介しています。
格闘ゲーム、なるほど、ね、格ゲーですね、いわゆる
格ゲーですね、
はいはい、
これはまずこれは当時まだ存在、今でも存在してるんですけど、SNK さんの、
はいはい、
ザ・キング・オブ・ファイター、
そうですね、まあ、いわゆるザ・キンですね。ザ・キング・オブ・ファイター、
日本ではザ・キング、
ザ・キン
ですね、中国ではグードウ・ズワン、
グードウ・ズワン、実はね、僕もね、昔から上海よく来てたんで、自分が小学生とかの時に、ゲームセンターの端向こう行ったら、グードウ・ツーワン、
ね、
これよくありました、置いてましたね。
ね、95から96、97、毎年一作出てました、ね、
そうそうそう、ありましたありました、ザ・キング・オブ・ファイターズ、
はい、でその後はこのサムライスス
ピリッツか、
スピリッツ、
ね、サムライスピリッツね、
中国語ではスーホン、サムライ魂って
、ああ、なるほどなるほど、スーホン、
これも結構有名、
これも中国でも有名なんですね、
有名でして、で3つ目はやはりこれもも
う
みんな知ってます、
見たら分かるですね、これは、はい、
ストリートファイター、
ね、ストリートファイターですね、もう竜と剣がいますね、
そうですね、
はいはい、
その後もいろんなゲームがありまして、
はいはい、
もうほとんどのカラーページに、はいはいはい、
バーチャファイターと
か、これガロー伝説、
ガロー伝説あったな、そんなのあったあった、この赤い帽子のやつ覚えてますよ、
そうそうそうそう、
いましたね、
これもほとんど格闘ゲームですね。
だからもう本当だ、そういうゲームって日本でももちろんすごいブームになりましたし、で特になんかバーチャファイターとかね、セガのバーチャファイターとかはもう日本でもミリオン出すぐらいすごい、ね、もう有名だったんですけど、中国でも同じ時期ですごい有名だったんですね。
そうですね、その時まだあの 街中で街中で普通にこう、ゲームセンター、あったりして、まあ、これもちょっと日本の昔の日本と似たような感じとしては、あのなんとなくゲームセンターちょっとあのイメージ悪いんですけど、あの、ね、ちょっとなんか
みんなタバコ吸ってて
とか、タバコ吸っててちょっと不良みたいな人がこう入るところで、私たちこのちっちゃい子が、あの、いい子は入っちゃいけない場所っていう、入るのはちょっと勇気がいるんですね、でもその中であのやはり一番多かったのは格闘ゲームですね。
で僕の記憶だと、18禁じゃなかったですか、スーパーセイ医者入っちゃダメみたいなところに格ゲーが並んでたんですよね。
そうそうですね、
なんかとにかくその格ゲーをやりに行くの怖かったです ね、なんか大人のとこしか行けないみたいな、
でもやっぱりこう上手い人はあのちょっとクラスの中でちょっとあのあこいつすげえっていう
なるほどなるほど、だから日本でも ゲームセンターって不良文化とこう結びついてるんですけど、中国でもちょっと不良っぽいやつがゲームセンターにいたりしたんですね。
そうですね、だからこのゲーセンのこういう助けもあって、この当時中国でもあの家庭用ゲーム機がこう徐々に入ってるんですけど、もちろん全部、まあ、海賊版ではないんですけど、この密輸品ですね。
確かにそうですね、正式に売ってないですからね。
公式には売ってないんですけど密輸品でして、まあ、その当時日本でもあのプレステッド、セガサタン、
そうですね、
ニンテンドー64とか
そうですね
あるんですけど、実は中国ではあのセガサタンが一番あの普及
シェアが
大きかったんですね。
へー、
なんかプレステより
やっぱり日本だともうプレイステーションがすごい、
そうです、ね、
まあ、セガサターンと64も頑張ったんですけど、プレイステーションが勝ったんですけどね、
そうですね、
中国だとセガサターン、
セガサンダ
ー、へ
え、これなぜかというと、
確かに不思議、
あの、まあ、私も今となっていろいろ自分なりに分析はしてるんですけど、これなぜかというとですね、一つやはり、海賊版が多いんです。確かあのプレステ前にセガサターンの方があのこうハッカーに やられたのが早かったです。
なるほどなるほど、
サターンの方が先に海賊版が出たんです、
はいはい、確かに中国だとそのソフトを、ね、手に入れるの大変なんで、うん、みんな海賊版の、ね、偽物のソフトを買ってたんですよ ね、
そうですね、
あプレステよりもセガサターンの方が
先に
海賊版が出てきた。
プレステはその時確か難しかった、あのプレステが黒い、
ああ確かになんか
黒板
なんかね、後ろ黒い
よ、ね、後ろ黒い、
あ、はいはいはい、
それがなんか結構技術的にまだ難しかったりして、あのしばらくはできなかった。もちろん後になって また、うんうんうん、あのやられたんですけど、はいはい、でも先に セガサターンがあのやられて、早々にやられて、早々に海賊版が出て、そこから一気にあの普及し始めたんです、ね、
だからセガサターンの方が早かったと、普及したのが、
そうですね、
はい、
それが一つ目です
。 あるかもしれないですね。それは
あの2つ目はやはりこの雑誌でも紹介したように、格闘ゲームがセガサターンの方がセガサターンで多く出てましたね。
へ、
格闘ゲーム、まあ主に 2D ですね、
はいはいはいはい、
やはりあの 3D の表現はプレステがあのセガサターンより上ですけど、でも 2D の方がセガサターンの方がうまいんですね。ですからその当時あのこういう私たちみたいな学生があのゲーセンでやった、はい、やってる、はいはい、あのザ・キング・オフ・ファイターズとか、はいはい、サムライ・スプリッツとかの方が、
はい、
あの家庭用ゲーム、
はいはい、でやりたいって時にプレステよりもセガサターンの方が良かった。
そうです、はい、で友達呼んで家でも対戦できるし、はいはい、だからそれも一気に、それも一つ大きな
あるかもしれないです。なるほどなるほど、はい、なるほど、
そうですね、
はいはいはい、だからまあセガサターンの方がプレステよりも流行ったと、
うん、そうです
ね。それでいうとだって64なんて見ないもんですもんね、うん、見たことないもん、
見たことないですね、で
やっぱあれって偽物作りにくいですもんね、
う
ん、ロムじゃないから、
あ、そう当時はそうですね、
CD じゃないから
CD の方がやりやすいんですね、
うん、だから CD じゃなくてカセットだったから、
うん、
だからね、 64は実は僕が上海ではほとんど見たことないですね。
そうです、うん、私も知らなかった
んです。見たことなかった
そのゲームの存在が、うん、でさらにその話からあの、はいはい、前にたどり、たどりつくと、
はいはいはい、
あの実はこの以前の前の世代だですとあのスーパーファミコン と、
うんうん、
メガドライがあるんですけど、あ
メガドライブね、はいはい、どっちも
それメガドライブが日本ではほとんど多分
もうまあまあね一応まあ本当マニアな人しか知らない。
そうそう多分日本人は ほとんど知らないんですけど、うん、それ中国となると実は逆で中国人はほとんどスーパーファミコンっていうのをあんまり知らなくて、
なるほど
メガドライブがメインですね。
へえ。
でそれもなぜかというとですね、
はい、
海賊版というのはもちろん一つでして、はい、もう一つ大きな理由としてはあのメガドライブはあのアクションゲームが多い、
はい、
多かったです。
なるほど。
あと、結構メガドライブがあの北米とかヨーロッパではすごく流行
って
売り上げが日本より、
う
ん、あの多かったので、うん、だからあの北米地区ではあの結構アクションゲームがたくさん作られてて、
なるほど。
でそれもそのアクションゲームでもあの中国ではあの受け入れやすかったです。
なるほどなるほど。だから北米のあの北米系 その好きなゲームが中国でも結構好まれてたから、
そうです
ね、で特にまあ、ね、中国語なんてないんで日本語か英語だったらまあ英語の方がいいかもしれないし、ね、
そうですね、
英語版をこうバンバン輸入したのかもしれないね、
そうですね。ですからあとはですね、このソフトの層がやっぱりスーファミは日本人向けですから、こういろんな RPG だったり、はい、
シミュレーションみたいなね、
そうです、シミュレーションゲームだったり、うん、これこっちでいう中国的でいう文字ゲーですね。
あ、テキストゲーム。
そうです、はいはいはい、もう
アドベンチャーとか、ね、
アクション以外、はいはいはい、格闘以外全部文字系
で扱いですね。
で扱いですけ
ど
これや もちろん日本語わかんないから
できないもんね。
できないんですから、
で翻訳なんてしてないし。
そうですね。
あ、それすごい大きいかもしれないですね。
それが大きいね。だからメガドライブが一番
人気
でした、ね、
なるほど。確か日本ではね、あの、うん、任天堂のもうスーパーファミコンが人気で、
うんうん、
まあセガが出したこのメガドライブは、まあ、まあまあって感じだったんですけど、
うん、
中国で人気な理由確かにそれはあるかもしれないですね。言葉のわからないアクションゲームが人気だから、
う
ん、アクションゲームの多かったメガドライブがとい
そうです、ね、
あ、これは結構いい分析じゃないですかね。
そうですね。私も、うん、そう思いますね。
なるほどね、
うん、
なんかいろいろね雑誌の中とか見てると、あと他に、まあ、格ゲーの紹介以外とかだと、あ、これは何ですか。
これもあの
アクション
ゲームの紹介ですけど、はいはい、あの上編、アクション編っていうんですけど、
はいはい、これ何、これ本配置っていうのは、
それはですね、紅白期、
はいはい、
あの日本の紅白じゃないんですけど、
赤と白ってことね。
それがつまりそうです、
ファミコンとか、
ファミコンですね。
なるほどね。
中国ではファミコンは本配置っていうんです、紅白期っていう、あのファミコンの色はあの
確かに赤と白だからね、
赤と白です。
あ、なるほどね、本配置。俺最初見た時本配置、あ、なるほどってなった。
そうなんです。
でそれで本配置 の、まあ、なんだろう、
こう有名なゲーム
の評価してるのか、これ。
そうです、
ね、難易度とか、うん、画面とか、
そうですね、
操作性とかいろいろ、
あの編集部の人が
10点満点で撮ってますね。あ、バットマンとかある、メタルギアもあるね。
そうですね、これほとんど、中国人が、その時の人はみんな知ってる、もうその時の小学生、
はいはいはいはい、
今30いくつの人がみんな知ってるようなゲームばっかりですね、はいはい、
なるほど。
この特に一番有名なのはコントラ。
コントラね、俺はもう全然世代じゃないんですけど、でもコントラってまあ有名ですね、聞いたことありますね。
そうですね、これもう知らない、まずあのクラスの男子誰がやっったことない人はまず存在しない。
絶対に
やったことない。絶対誰がやったの。
これ中国語では
本当ローです、ね。
本当ロー知り合いと本当ロー、ね。
あとその時まあもちろん最初の3つのライフで最後まで、
はい、
あのできる人はあの少なくて、
はいはいはい、まあ、難しいですからね、この時代のゲームは。
あの私恥ずかしながら私はそれができなくて、 ある必技で
クリアした裏技ですか。
裏技ですね、
いわゆる、
はい、チートですね、クリアしたんですけども、はい、まあ、チートじゃないんですけど、これその時結構口で伝わって、
はいはい、
だんだんみんな知ってるようにな
った、はい、噂になったやつですね、
はい、噂ですね、有名な、つまり後に有名なコナミコマンドですけど、
コナミコマンド、これだから中国でもコナミコマンドは有名だったんですね。
そうですね、はい、覚えてますか。
僕ね、コナミコマンドね、上上下下右左右 A B A B A とかじゃなかったっけ、忘れちゃったな。
そうです、そう
なんです。ちょっと教えてください。
上上下下左右左右 BA です。
あ、そう、そんな感じ。
そうです、
これはね超有名ですね、コナミコマンド。
これ
打ったら何か起こると。
そうそう、コナミのゲームさえであれば何かが起きます。
で、無敵になったり攻撃が食らわなくなったり、
そのコントローラーがライフが、うん、ライフが30
3だったのが30になったりとか。
そうそうそう、
はい、ありましたね。
そうですね、
俺はもうだから中国でも要はネットとかね、そんなちゃんとしてる時代じゃないん で、
そうです、
もう口伝えでみんなこの噂で、あれ押すといいらしい、押すといいらしいよってこう広まってたんですね。
そうです、それが今思うとすごいですね。
すごいですね。
インターネット何もなかったのに、うん、小学生の口だけで、
ね、口コミだけで、
誰か一つクラスの中で誰か伝わってて、だんだん広がってて、だんだん他の学校にも広がって、
多分誰かがこういう雑誌とか見たのか、日本人に教えてもらったのかわからないけど、
そうですね、
そっか、広がったんですね、面白い、うん、
と、これ一つは紅白期、
はい、
二つは MD、つまりメガドライブ。
メガドライブ。
だから中国人は完全にスーパーミーがなかったことに。
確かにスーパーファミコン出てこない、本売のあともうスージャー時代になっちゃった。
そうそう、
スージャーってセガのことです ね、
そうですね、
メガドライブ時代。
その時もほとんどアクションゲームを紹介してるんですね。
はい、ちょっと今日はなんか普通に僕も楽しく聞いてしまいました、
はい、ありがとうございます。
いや、もう思わず天使の鐘が鳴りましたけれども、
ありがとうございます。
いや、これなんか中国、僕もちっちゃい時から来てるんで、うん、なんか僕のその懐かしさもありましたね、うん、ああ確かにこの時代ゲームセンターみんないたなとか、うん、あ、この時代みんな、 なんかゲームセンターでこういうゲームやってたなっていうのを、ね、思い出して、
そうです、ね、
すごい楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
いいですね、これもちょっとぜひですね、写真撮ってブログの方に上げさせていただきたいと思います。
はい、ぜひ撮ってください。
はい、
で、はい、今回が私がこれを取り上げるのも、はい、まあ、一つ小さな思い出して、
はい、
もう今は、今のゲームの業界ではソニーのプレイステーション、
はい、
PS4 とマイクロソフトの Xboxと任天堂の Wii ですね、
はい、
この3つが主な、はい、ね、メーカーですけど、これ実はほぼ20年約20年前に実はセガさんもゲーム機を出してまして、スーパーファミコンと、競合しているメガドライブとか、うん、プレイステーション1と競合している、セガサタンとか、
はいはいはい、
あとプレステ2と競合しているドリームキャストとか、これ全部セガさん、セガが作ってました。セガって懐かしむ人が出てくるかもしれないですけど、もう今 の、 若い方は知らないと思いますけど、うん、でもセガはゲーム機は作っていましたよということを
伝えたかったと、
はい、皆さん忘れないであげてください。
はい、なるほど、ということが今回の言いたかったことですかね。
はい、そうです。
わ、はい、かりました。じゃあというわけでですね、はい、今回は、まあ、僕もセガね、だからちょっと前は、ね、本当に任天堂とセガとソニーって日本の企業だけでこうゲーム業界、ね、支えてたっていう時代なのかなって思うんでね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、そんな時代も懐かしみつつ、はい、というわけで、本日はですね、いろいろお聞かせていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。